沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は今の沖縄の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。ゲストトークや釣果予報、釣りイベントのお知らせなど満載です。ナビゲーターは私、オリジンコーポレーション釣り歴初心者の330ショート。
コメンテーターは私、マニアックな釣り人サコムです。
それではたっぷりとお楽しみください。はい、それでは始まりました。この番組は一体どういった番組なのでしょうかね、坂本さん。
この番組ははい、まあ、釣りっていうとその釣りを楽しむための番組っていうことで始めようっていう企画だったんですけど、はい、まずは、釣りの情報、今から釣りをやりたいっていう人たちが、どういうふうに釣っていこう、または新しい楽しみ方っていうのを情報発信をまずしようと。
あ、なるほど、
はい、でそれと同時にもう一つやらないといけないことっていうのが、はい、これからも釣りを楽しむためには例えば安全第一で釣りを楽しまないといけない、事故が起きちゃいけないっていうのと、う、ね、はい、もう一つマナーを守っていこうと、はい、あちこち釣り人のマナーが悪いよっていう話もされてるので、それも両方とも解決していけたらいいなっていうのが、まあ、そういう情報を発信していこうっていうのがこの番組の趣旨だったんですね。
あ、まあ、釣りをするにもいいんですけど、それにあたっての周りに環境というか、
う
ん、
そうそうそうそう、
まず良くしよう
っていう、良くしていって、でもっと状況が良くなればもっと釣りって楽しめるはずなんですよ。
ほ
ー、そういう趣旨で、計画した番組なんですね。
なるほど。僕釣りに関しても全く本当にもう初心者なんですけども、まあ、釣り歴本当に1年あるかないかぐらいなんですけど、
例えばどんな釣りをしてるのかなと、
なんていうんですか、ぶち込み、
あ、はい、はいはい、
もう落としやらぶち込みやらをして、うん、はい、どんな魚が釣れるんかなって、ここでは、
はいはいはい、
これが釣れるんか、あっちで釣ったら、あ、こういった魚が釣れるのかっていう、うん、魚に関してのこの興味心とかいっぱいありますね。
あ、なるほど。今ぶち込みっていう話があったんだけど、はい、あれ、ちゃんとした仕掛けの名前としてはぶっ込みっていうのが正しくて、
ぶっ込み、
うん、はい、でぶっ込みの延長線で沖縄の仕掛けとしてこう開発されたのが打ち込みって、はい、って呼ばれて、みんな流通してるのは打ち込み打ち込みって言うんだけど、はい、本当はあれぶっ込みらしいんです。
あ、そうなん
ですか。沖縄流の仕掛けっていうのがぶ、打ち込み、
打ち込み、
うん、
へえ。
でこれっていうのが、はい、主にタマンを釣るっていう風に開発されたっていうことで聞かれてるんですよ。
自分もタマン釣ってみたいんですよ実は、うん、タマン釣ろうって思うんですけど釣れなかったりとか。
あ、なかなかそのタマン釣りしてる人たちも、はい、そのちゃんと狙って釣ってる人たちもいるし、はい、まあ、夕涼みしながらこう、打ち込み釣りをして、はい、たまに釣れたらいいかなみたいな人たちもいるわけですよ。で本気で狙ってる人たちっていうのはやっぱ相当研究してるなと、これ雑誌とか見てても思うんだけど、例えば、はい、餌を、新鮮なまま保つために、はい、氷じゃなくてドライアイス入れてたりとか。
あ、すげえ、そこまでやるんですね、
う
ん、
そうそうそうそう。イカ、餌が一番いいって言われてるのがそのイカだとかそのタコだとかって言われてて、
はい、
でそのイカタコっていうのを、新鮮なものを仕入れてきてドライアイスで運んでするとか、そういうことをやってるらしいっていう、
細かいところまでちゃんと心がけてるんですね。
もう配って仕掛けの一つだとか、
はい、
その道具の点検とか、あとなんか、よくあるのが、はい、聞かれるのが気圧計を持って歩くと。
気圧計これなんでなんですか。
タマンは気圧が下がるとその釣れなくなるって言われてて、
はい、
でだから気圧が安定してる時か上昇気味の時に釣れるっていうのはその専門的な人たちがもう現象としては開発してて、
うん、
だからタマンを釣る時っていうのはその天気予報とかっていうのも大事だし、
はい、
うん、もう本気でやるんだったら気圧計持って歩くかなって、時計に気圧計ついてるやつとか、
お
自分も一応持ってるんだけど。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
すごい。
そういうのって大事らしいですよね。
へえ、まあ、天気によっても変わるんですね。そうそうそうそう、やっぱり自分の場合も天気なんてもう考えずに行ってましたね毎回、
うん、毎回そんなもんでも多分楽しめるだろうし、
はい、
じゃあもう一歩先二歩先に進んで大物を狙おうっていう時に、
はい、
例えばもう少し、仕掛けを工夫しないといけないなって言ったら、この魚のことを知らないといけない、
は
い、
で、あ、そうですね、
この魚が住んでるフィールドってどうなんだろうって、本当はそこまで考えきれると、
はい、
道具の組み立てってすごい簡単で、
はい、
うん、でみんなあの大体その道具とかから入っちゃうもんだから、
はい、
あの道具を どれがいいのか餌をどれがいいのかっていうので、
はい、
あの混乱してしまうっていうのがあって、本当はなんかその自然の状況っていうのを見極めきれるようになると、そんなになんか組み立てって、はい、実は難しくないんじゃないかなと。
あ、なるほど、
うん、でこの番組ではそういう方面、
はい、
あの例えば自然にどんな、カニがいてこのカニの習性だとか、
はい、
そういうところも話できたらとっても面白いんじゃないかなと。
このちなみにタマンっていうのは、
はい、
釣る際にあたっての餌っていうのは、
うん、餌は本当に自然の中では何でも食べていて、
はい、
小魚食べて上向いてる時もあるし、だからルアーでも釣れるし、
はい、
カニがいい時もあるし、はい、そこら辺で釣った魚餌にした方がいい時もあるし。
あ、そうなんですか。
うん、だからなんか意外と統一性がないんじゃないかな。
そうなんですか。
うん、だけど、よく釣れるって言われてるのはそのアオリイカ、
はい、
沖縄ではシルイチャーって呼ばれてるのとか、
へ、
あとシガヤアダコっていう小さいタコ、
はい、
うん、でこのタコを使って釣ってるっていう話をするの で、
はい、
であれって共通して言えるのは小魚が食べてもつついてもちぎれない、はい、餌取りに強いって言われてる、餌が使われてるんだろうなと。
なるほど、うん、それをじゃあ使えば
今度行ってみたら、まあ、あとは、うん、タマンがどこにいるかとか。
あ、そうですね、
うん、でそれとウニがよく出てくるんでお腹の中が。
ウニ、これどういった、
あのウニのトゲが結構出てきて、
はい、
で自分は多分これ気圧と関係があって、
気圧、
うん、はい、気圧が下がると天気が崩れる
です。
うん、で崩れる時にお腹にバラスト重りとしてこの入れてるんじゃないかなっていう予想をしてて、
は
い、なトゲなんか普通食わないでしょ、
流されないようにってことですか。
そうそうそうそう、重りの役割してんじゃないかなと思って、だから食わない、釣れなくなるっていう。
あ、なるほど、
うん、であのウニがいるところにはタマンがいるっていうのはそういうなんかジンクスみたいのがあって、
はい、
ある程度ウニがいそうなところっていうのはどういうところかって調べてて、そこに向かってその餌を投げといたら、
はい、
まあ、タマンの通り道だろうっていう想定でできるわけじゃないですか。
面白いっすね。
だけどタマン釣りほとんどやったことないですよ。
そうなんですか。うん、
ほとんどルアーでしか釣ったことないんで。
ちなみにこちらに今日持ってきてくださってるの、うん、これを釣り竿というのは、
はい、これはですね、自分が最近ハマってる釣りなんですけど、はいはい、沖縄ほとんどやってないんじゃないかな、フライフィッシング。
フライフィッシング、
うん、と本土の川とかでこう釣り竿をこう振って振ってして、
はい、
あの虫みたいな毛針をつけてこう投げるっていう釣りがあるわけです、うん、その仕掛けを最近海、沖縄の海でとかもしくは川でやったら面白いんじゃないかなっていうことで、
はい、
最近こればっかりやってます。
普通のこのリールあるじゃないですか、
うん、
ではない形ですよね。そうそうそ
う
そ
う。でこれはもうあの電線みたいに太い糸を使って、
は
あ、糸が伸びる力を使って投げるっていうのなんで、
はい、
リール使って釣りするってほとんどないんですよ。大きいのがかかった時だけリール使ってファイトするみたいな感じで、
面白い、
うん、でこの仕掛けが、今ハマっていて、
はい、
でさっき翔くんが言ったみたいにこうどんな魚が釣れるかなっていうのとはちょっと違ってて、
はい、
例えばこの魚が何を食べているんだろうっていうのを知らないと、
はい、
この毛針なんか沖縄で売ってないわけですよ。
ほ、あ、確かに、
うん、だから自分で作るしかなくて、
はい、
でそれを、どんなのを作ったらいいかっていうのを自然界の中で何を食べているのかっていうのを観察をするところから始まって、
はい、
それに合わせて毛針を作って、
あ、なるほど、それに似せて作るってことですよね。そうそうそうそう。
でその季節だとか時間帯だとかっていうのも全て合わせてしまって、
はい、
釣るっていうので、
はい、
なんかその釣り方のこのメカニズムがとっても面白いなと思って、
はい、
フライフィッシングに憧れがあって、自分は最近はフライフィッシングばっかり。
はあ、これを使用して何を狙っているんですかね。
今一番釣りたいのはオニヒラアジという魚なんですよ。
オニヒラアジ、
はい、
はあ、なるほど。それでは、お時間の方が来ていらっしゃるんで、次回オニヒラアジについて詳しく聞いていきたいと思います。
サコムの一長両
断。
このコーナーはサコムが釣りをしていて思ったことを喋ってみようと思います。今回は、周りを見る釣りっていうのをちょっと話したいなと。これは釣り全部に、共通することなんですけど、例えばあの釣りの仕掛けからこう入るとなかなか分かりにくいものが、あの魚が何を食べているかとか、あの潮はどんな時に入っているかっていうのを見ることによって、仕掛けを組みやすくなったりとか、あの釣りの計画を立てやすくなると。でそれと同時に、マナーとか安全とかっていうことに対して気を使うようになってくると思うんですね。 じゃあ例えばあの雨が降りそうだからも雷も鳴るかもしれない、落雷に注意しようということで帰ることが、釣りをやめようとか、そういうことが考えられるんじゃないかなと思うんです。そういうのに、周りを見るっていうのを私は推奨したいと思います。一長両短でした。
ここからはサンノリー2提供の情報をもとにしたフィッシャーズゲート超過予報でございます。各地で網アイゴの稚魚、いわゆるスクが接岸し、海の中が賑やかになる時期でございます、小魚も徐々に成長し、栄養の豊富な海岸線では手のひらサイズのグルクンをはじめ、エイゴアやスズメダイなど様々な魚が狙えます。これからしばらくは釣れ続けるでしょう。まずは魚を釣ってみたいという初心者の方には、足場の良い港で3号程度の小さめのサビキを使ったサビキ釣りがおすすめでございます。小さな釣り針での怪我やエイグアやゴンズイなどの毒のある魚には十分注意しましょう。また小魚を狙う両系の魚もよく釣れるでしょう。注目はこの時期よく釣れるヤイトハタなどのミーバイと、沖縄では冬によく釣れているマゴチでございます。マゴチは本土ではテリゴチ、テリゴチって呼ばれてるんですね、これ。
そうそうそう、
テリゴチと呼ばれる夏の釣り物で、根掛かりしにくいズル引き系のルアーが好調のようです。すいません、これズル引き系っていうのはどういった？
もう読んで字のごとく、あのそこをズルズルと引くっていうタイプのルアー。
あ、なるほど、
うん、割と新しいジャンルのルアーですよね。
へえ。そして、共通して川が絡んでいる釣り場がいい感じですね、川が運ぶ豊富な栄養でプランクトンやエビ、カニ、小魚が育ち、これを餌にしている魚が活発に活動しています。晴れていてもですね、あの急に雨雲が湧いたりする時期ですので、釣り竿への落雷や雨による滑落などの危険もありますので、熱中症とともに天気には注意しましょう。最新情報や仕掛けなどの詳細はサンノリー2にご来店の際お尋ねください。サンノリー2の場所はどこでしょうか？
泊大橋から、はい、明けぼの向けに行きますと、はい、左手にあの船の形の釣り具屋さんがあるんですよ。
あ、
すぐ分かると思います。
あ、なるほど、分かりやすいですね。なお次回は質問コーナーをお送りいたします。釣りに関する疑問や質問がありましたら番組ブログからお送りください。はい、ここからは釣りに関するイベントなどの告知をお送りしていきたいと思います。サンノリ茶炭店、サンノリ2あけぼの店では9月30日までタマンダービーを開催しております。参加料1000円で、チケット提示で各種割引と豪華商品が当たります。詳しくはサンノリ各店にお問い合わせください。続きまして、8月4日久米島において外来魚釣り大会が開催されます。8時久米島ホタル館集合、11時半までの予定でございます。参加にあたっては保険料100円と釣り竿持参でご参加お願いいたします。詳細は久米島ホタル館 098-896-7100 098-896-7100 までお問い合わせください。続きまして、公益財団法人日本釣り振興会沖縄支部主催のタマン王座決定戦が8月24日26日まで沖縄市合わせ漁港で開催されます。はい、詳しいこの詳細っていうのは、
あ、これはですね、はい、日本釣り振興会に加盟している釣り具屋さんで、
はい、
詳細は、聞けるそうですので、
はい、
そちらの方にお問い合わせくださいということでした。
はい、なるほど、はい、ありがとうございます。以上告知でした。エンディングと、エンディングもこの時間が来ましたけども、
緊張したんじゃないですか？
緊張しました。
大物を釣った時の、はい、細い糸で大物をかけた時のあの緊張感、はい、これに似てると思うんですよ。自分も緊張してるんだけど、はい、このヒヤヒヤ感っていうのたまらないですよね。
いやいや、もう同じ緊張をまたそこで味わえるんです
よ。そうそうそう、海川に行けば味わえるっていう。でもこれはたまらなくなってきますよね。
はい、ということで次回の放送は8月16日夜9時からの放送となっております。またこの番組はインターネット、ポッドキャストでお聞きになれます。タイフーン FM ホームページ、または番組ブログからお聞きください。お相手は330ショート、
サコムでした。
また次回お会いしましょう。この番組は那覇市あけぼのの釣り具店フィッシング王国サンノリー2と刺繍屋サコムワークス以上の釣り人たちがお送りしました。また番組ではスポンサーを募集しております。番組ブログは TW ブログでフィッシャーズゲートを検索してください。